修行お疲れ様。この3日間ぎゅっと集中したものになったけど、今回の修行は気の感覚、終点、立前の3つにフォーカスした内容だったね。気の感覚があれば鍛錬の認識がしやすくなり、気のコントロールが容易になるし、終点ができれば全身の経絡が活性化して潜在能力が開花しやすくなる。立前を極めれば気と肉体の両面からレベルアップできる。中国憲法の歴史的な達人のほぼ全員は立前の修行を行っているし、本来なら人間は綺麗に立つことさえできれば、それだけで気と肉体はどんどん強くなるし、潜在能力は自然に開花していく。終点と立前は本質そのものだから、自力を上げたいならこの2つを集中して修行することが一番の近道だね。終点と立前は1日に数分間行うだけでも自然と気は強まるし、毎日数分間でも1ヶ月ぐらい続けて行えば、気の感知力だけじゃなく潜在能力もかなり高まるんじゃないかな。あと立前を終えた後の数分から数十分間は人間としての能力全体が引き上がっている状態だから、その感覚が残っているうちに自分の習得したいもの、例えば武術やスポーツ、勉強やアートなどを行えば通常よりも高いパフォーマンスが引き出せるし、経験値も多く獲得できるから有利だよ。
まとめの後半は注意事項だね。まず立前だけど、立前は座禅に比べて膝などに負担がかかりやすいから、膝が痛くならないよう膝の角度やさじ加減には気をつけること。座禅での注意点は、背中が丸くなりやすいので補助器具などを使ってうまく調整すること。座禅は楽だけど足腰の強化という点においては立前に一歩劣るから、僕個人としてはできれば立前をおすすめするよ。終点の注意点としては、小終点ばかりを長時間行わないこと。小終点は能力開発においては優れているけど、筋トレと同じように慣れていない体でいきなりやりすぎると体が驚いて体調が悪くなるケースがあるからね。制御できない学び始めのうちに小終点だけを長い時間行うことはおすすめできないよ。初めのうちは数分くらいの短い時間で小終点を行うか、もしも終点の稽古を長時間やりたい場合は腕終点や側終点で徐々に慣らしていく方が安全確実だね。もしも修行中に体がカッカしすぎたり湯にのぼせたような感覚を感じ始めたら、稽古はすぐにやめて涼しいところで涼んだり、地面や床に10分くらい大の字になって寝転がって強くなりすぎた気を地面に流すこと。体が慣れていないうちに強すぎる気を通すと、人によっては気にのぼせて危険だからね。無理は禁物。慢心せずに体調がおかしいと感じたらすぐに切り上げることも大事な修行だよ。
あとはそうだね、気の力は物理的な体感をもとに練り上げていく現実的な力だけど、この感覚を応用して魔法使いの魔法トレーニングを行うこともできるよ。例えば魔法使い入門2巻のブレードを気の感覚で使用したり、気の感覚を使って8巻のエネルギーチャージを行ったりだね。特に8巻のエネルギーチャージは気で使うと強烈で、気功に習熟してる人はぜひ気のチャンネルであの巻を行ってほしいかな。
他にも紅葉さんの提唱するスピリチュアルファクター1巻のサイコフィールドは、気の感覚を持って稽古すれば気を細かく扱う鍛錬になるし、セルシアさんの光の鍛錬ライトボディーワークを気の感覚で鍛えていけば、気に連動した呼吸や運動、気による防御や攻撃など、そのまま気の訓練になる内容が目白押しだよ。これらの技法は今回教えられなかった気の細やかな制御や応用に一役買ってくれるから、気が向いたらチェックだね。
気は応用性が高い分、君が今まで学んだ技法に応用できるし、今まで学んだ技法を 気の力で行使すれば、また違った世界が開けてくるんじゃないかな。こうした技法の組み合わせはとても面白いし、うまく組み上げればさらなるレベルアップも可能になるかもだね。
それじゃ、そろそろ時間になるから僕たちは帰るね。今回は個人修練のための基礎を教えたけど、もしも次回があるなら別の技を教えていけたらと思っているよ。あ、そうだ。今回の稽古内容だけど、やっぱり物理として実際に体感したい人もいるだろうから、僕たちの兄貴分的な先導の使い手ソラニーに話をしておくからね。
あ、そっか、ソラニーか。確かにそれいいかもだね。じゃあ付属のテキストにそちらの情報もフォローしておくから、後で読んでおいてね。
ふにしても、
今回の修行が初とは思えないほどの習得スピードだったよね。君とはまた修行してみたいから、次回があることを僕たちも期待しているよ。それじゃ、またね。